皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月23日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は座礁した岸田丸というお話です。岸田丸はあれもう完全座礁しちゃった感じですね。もう大臣3人目ですか、クビになりまして、でそれも、まあ、初めからいろんな問題を調べれば分かってたと思うんですけども、中途半端ないわゆる身体検査をやって大臣にして案の定出てきたと。で最初は辞めないと言ってて、最後にやっぱり辞めざるを得ないと、で更迭という形で、もうおそらくリーダーの対処の仕方、危機におけるリーダーの対処の仕方としては最悪のパターンなんだと思うんですね。まあオロオロしてるね、戦略的オロオロでやってたわけになりますから、まあオロオロしてるうちにですね、気がついたらまあこうやって船が座礁しちゃったということじゃないかと思うんですね。そこへ持ってきて今日はなんか増税の話してますよね。まあとにかく何があっても増税だけはすると、船が座礁しても国民がですね、途端の苦しみに立っていましても、企業がどんどん潰れていっても増税だけはすると、これだけはね、確固たるものがあるというなんかもう本当に国民に打ち首にしてくださいと言ってるような感じすらありますよね。バイデンなんかそうですよね。バイデンはジムキャリーほか何人かであれ回してんだと思いますけどね、バイデンプロダクションですよね、バイデン一家ですよね。あれだから本当に水戸黄門のドラマに出てくる悪代官みたいなので、これほど悪いかっていう姿を演じてみせて、で叩き切られて、悪が滅びるという、なんかこの筋書きに従って、国民に、国民が怒ること、でも国民が怒ることっていうのもデタラメにやってるわけではなくて、国民が怒って国民を苦しめようとしてる人たちがいるわけですね。この人たちの言動を拡大してみせてやるという、まあ、そういう役割でありますけども、なんか岸田もですね、同じことやってるような気すらするんですね。まあ天然ボケと、それから何ですわ、おろおろで結果的にそうなってるっていうこともあるんでしょうけども、なんか本当に座礁しちゃったなって感じがするんですね。で、まあ、今後どうなるかについてはいろんな意見がこう出ておりますよね。まあ、本人としても、本人としてっていうか、なんかもともとは3年間ずっとやるって話だったんですね。解散もなしで、3年間はこのままやると。で、この間に憲法改正ほか全部やっちゃうと、いうことだったんですが、もうそれは完全に終わりましたよね。安倍暗殺で全てが変わったと。ついては5月の、広島サミットですか。あれを腹道にやめるってんだけど、まあ、まだ半年ありますわね。ちょっと半年持たないんじゃないですか。もう喫水、浸水してきてますよね。浸水してきていて、ちょっとそこまでこう持たないですよね。で、じゃあもう解散するのかっていうと、ちょっとそれは厳しいと。今解散したらいよいよ終わりだから、ウクライナのゼレンスキーみたいなもんだね。今ここで負けっていうと全部終わっちゃうから、相手をひるませる、なんて言いますかね、一回勝って相手をひるませてからでないと終戦の交渉はできないと、戦争末期の日本ともそうでしたけども、そんな感じでいないのかなそんなこともできそうにないと思ってるかもしれませんね。何もないもんね。だから今出てるのは統一教会の話だけども、あれまず被害者救済法は公明党に遠慮して骨抜きでしょう。から養子縁組の話出てきましたね。あれは深刻ですね。今世界では子どもの売買がすごい大きな問題になってるんですね。幼児のですね、売買があるんですよ、世界は。大変な問題になっていて、でだからまあそれが臓器売買とも絡んでですね、幼児虐待、それから血を抜くだとかね、そんな話が世界中ゴロゴロしていて、トランプたちが引きずり倒す一派がその一派ですよね。 だから子供の不法な養子縁組なんてね、生まれてすぐの養子縁組なんていうのは非常にその疑わしい話なわけですね。でそういうのがこうやってる、そういう教団が稼いだ金が政治資金になってるわけでしょ。カルトと申しますが、犯罪集団が稼いだ金が、政治資金になってるとしたら、それはもう自民党も取り潰しでありますよね。しかもそれ中央だけじゃなくて地方もそうなんでしょ。何度も言いますけど、要するにこれが後ろアメリカがね、CIA が、作った戦後の日本の裏統治の背骨ですよね。だからもうやっぱ終わりなんだと思うんだな。だからバイデンとやっぱり同じだと思うんだね。もうアメリカ民主党もこれで終わりでしょうし、日本も自民党終わりでしょうし、だからもう終わりにするためにまあいろんな作業をやってると言っても本当おかしくないんじゃないですかこれね。まあそんな感じで、もうなんか焼けっぱちっていうかですね、もう淡々とって感じですね。淡々とこう終わりにしていく作業といいますか、片付けをしていくっていうか、遺産の整理をしていくっていうかですね、なんかそんな感じにすら見えますけどね。でですからまあとりあえず新聞報道だと内閣改造すると年内にね。でなんか寺田氏の後に入ってきた松岡っていうんですか、あの議員なんか、伊藤博文の子孫だって言うんですけど、まあろくなもんじゃないわね、伊藤の子孫だなんて言ったらろくなもんじゃなくて、でなんか政治資金の問題で何かあるんですか、なんか記者になんか突っ込まれてましたよね。まあだからもうどいつもこいつもですよね、どいつもこいつもって話になってて、だから内閣改造って言ったってですね、また変なのが入ってきちゃうだけなんじゃないの。で維新の会だとかあっちの方はなんか虎視眈々と狙ってるような感じがしますよね。自民党をこけたらですね、こう横取りしたいと、おかずを盗むですね、泥棒猫みたいにですね、こうなんかじっと見てて、ここはなんかそのいい獲物が取れるんじゃないかと思って、なんかこうじっと見てる感じがありますよね。しかしどうなのかな。もうやっぱりそんな小さな、コップの中の争いみたいなもんじゃ無理だと思いますね。要するに古いメンツが出てきてももうまとめようがないと思いますね。固まらないゼリーみたいになっちゃってて、もうやっぱりこれね、温めてもそれから冷ましても固まらないっていう状況になってるんじゃないですか。そもそもやっぱりその昔からバブルが崩壊すると政権はですね崩壊するんですよ。マクロで見ればみんなそうでしょ。大正のバブルがそうですね。まあ一気に軍事政権日本になっていきますよね。それから昭和でありましたら昭和20年がそうだね、戦争バブルが弾けて国根底から変わりましたね。それから昭和の終わりのバブルが弾けて自民党一回政権を失いましたね。それからあれはそのあれですよね、リーマンショックですね。リーマンバブルが弾けて自民党はあれでまた政権を失いましたでしょう。だから自民党政権を失うんですよ。今回も同じですよ。でまあその都度ですね、なんかいろんな人が出てくる、こちゃ出てくるんですね。しかしどうなんでしょうかね。その特に戦前でありましたら軍部というものがあって、明治の初めに作った、帝国陸海軍というのがあって、まあこれがですね背骨となって戦前は政治も動いていくわけですね。で戦後はやっぱりアメリカですよね。アメリカの日本統治というものが背骨にあって、それで日本は動いていくわけですね。だから与野党ともになんかそのアメリカの影響下にあって動いてきたっていうのが、まあ、今までの状況ですよね。もちろんその距離感はいろいろあるんですね。べったりくっついちゃうのからちょっと離れてるものまであるんですけども、言ってみればそこに大きな電極があると言いますか、磁極があってですね、その引力と申しますか力はやっぱ厳然としてあったということなんですけども、どうなんでしょうかね。今それ消えちゃってんじゃないですかね。そうするとなんか本当にこの150年がない世界ですよね。トランプのとこみたいにですね、まさにだから古いユナイテッドステイツを復活させるというのは、まあそれはそれでまさに一つのやり方ですよね。ユナイテッドステイツをもう一回復活させる友情同盟ですよね。復活させてそれから言い直そうと。日本ですとしかしこの徳川幕府を続けるってわけいけませんから、まあもともと日本ってその西洋文明はあれ明治に始まったことじゃありませんからね。 古くたどればですね、あの鉄砲伝来以降はね、もう本格的な西洋伝来でありますから、鉄砲伝来以降がですね本格的な西洋文明の流入ということに考えたらですね、それはその前は戦国時代ですよ。あの応仁の乱戦国時代でそこまで戻るわけですね。まあそんな感じだと思いますよ。はい、だから日本の場合だとなんかもっと600年500年ぐらい5600年戻るぐらいな感じなんじゃないですか。そこからやり直すという感じですよね。で戦国時代っていうのは確かに大変だったんでありますけども、もうなんか国の中でね殺し合いっていうのはないでしょうし、むしろ地域が経済をね生活支えるためにどれだけその独自の開発をやるかで、まあ例えば武田信玄でもね上杉鷹山でもですね、まああのまあ何でもいいですよ、あの時代から江戸時代にかけてね、戦国時代から江戸時代にかけて、各藩でですね大名たちがものすごい努力をするでしょう。まあそれがその明治のね以降日本全土がそれぞれ発展する契機となるわけですね。戦国時代から江戸時代にかけてのねいろんな殿様たちの努力がですね、まあ、明治以降の日本の地域の発展の基礎になっていくわけで、まあ今我々はその遺産を継承してるわけですね。ちょっとこの1980年ぐらいからかな、40年ぐらいだいぶ希薄にはなりましたんですけど、まだ残っちゃおるわけで、まあ、これをあの継承発展させていけばいいと、基本的にはいいし、そこになんか新しいイギリスとかね新しいいろんな、なんて言いますかね、物の考え方、ロハスとかですね、ロハスもまあたどればもっと昔からあると思いますけども、まあ、現代風なその言葉ですけども、まあ、そういうものはあるんで、まあ、それ再構築していけばいいと、まあ、話をすれば、まあ、そういう形になってきますね。でしかしその中央政府ということで言いますと、まあこういう時はその生産会社と存続会社に分けるっていうのは普通ですよね。アメリカだったら生産会社の方がThe United States of America で、で存続会社がThe United States なんですか。まあ最終的にどうするか知りませんけども、まあ、 あの明らかにあれ分けていく感じでしょうね。で日本もですね、だから今まあいろいろやってますけども、どうせこれ金利どっかで上がってですね、その収拾つかなくなるんですもんね。その財務省も何もですねお釈迦さんじゃないですから、財務省お釈迦さんじゃないから財務省の手のひらの上に全部乗るってことはないんですよね。想定外のことって金融とか経済いくらでも起きますから、そうなったらいよいよこれお手上げっていうやつなんですね。でアメリカもだから今ものすごい勢いで情報公開やってますね。日本も引き続いてそうなっていくんでしょうね。だいたい日本の秘密ってアメリカからバレてくること多いですからね。正力松太郎がね CIA のスパイだったなんてのもね、アメリカからバレてきた話で、まあ、アメリカが情報公開すれば日本もねそれで明らかになってきますから、まあそれでこういろんなものが見えてくるということだと思いますね。だから今後、まあ、どういう形にせよですね、まあ、日本として残すものは残し、消すものは消すというふうにやっていかなきゃいけないわけで、その辺の仕分けがですね、まあ今後の、まあ、大きな日本の仕事でしょうね。まあ誰がその議会になってもね、座礁した後誰がこう政治になってもですね、まあ、最初にやることはやっぱり情報公開だと思いますね。あの政府ができること、政府に期待してることってみんなあんまりないと思いますね。それはなんか政府なんかしてくれって言いますけども、何もできないことはよく分かってると思うんですね。今まで何もろくなまともなことやってないでしょ、特に平成に入ってからですね。だから本当のところはあまり期待してはいないと思うんですね。まあ最低限のなんか生活は続けるとは思ってるんでしょうけども、やっぱりその悪党の追放ですよね。やっぱり大掃除をしてほしいってみんな思ってるんじゃないですか。でやっぱりこの時代が変わったっていうことをはっきりさせるために一番重要なことが情報公開なんですね。トランプが2016年に出てきてアメリカの徹底的に情報公開をしてきて、今もしてますし、これからもするでしょうね。どんどん情報公開することが時代を元に戻さないための非常に重要な戦略なんですね。今のまあ悪党たち、まあ、ディープステートなんかもそうですが、人に隠れてなんかいろんなことやってるんですね。あの人目を忍んでいろんなデタラメやっておりますから、ワクチンもそうだと思いますけども、隠れたものを全部出しておくとやっぱそれ終わっちゃうんですね。 やっぱりだから隠れていたものを全部表に出すことが大事ですね。日本の財政なんか一番いいねんじゃないですか。増税だ増税だってあんた一体いくら金があるんだと、どこに隠し金があるんだって言わないじゃないですか。ねえ、あれ全部暴いて出さなきゃダメですよ。全部暴いて出して、だから生産会社と整理会社、ね、存続会社作るときに全部暴いて出して、これこれかようなことでございますということで、明治150年の整理をして、ついてはこれからどういたしましょうかというふうにやんない限りですね、それは中央政府の信任なんか戻るもんじゃないし、例えばですね、ツイッターなんか見てても面白いと思いますが、あれ、フェイクアカウントとかボットのですね、情報公開しませんでしたよね。最後までなんか突っ張ってて、そしたらあのイーロン・マスクに解体されましたよね。だから本当のこと言わないなら解体なんだよね。はっきりしてんですよ。本当のこと言いやですね、まあなんか他に方法もあるんでしょうけども、本当のこと言わないならもう全部解体していくってことですね。日本政府もそうだと思いますよ。本当のこと言わないなら、いやもう国民をみんな離れちゃって、で金利が跳ね上がっちゃって予算組めなくなって、さらに国民を怒り出して、そのままなんか、みんなね逃げ出して終わりって形なんじゃないですかね。まあだからこれがおそらく最後ですよね。 FTX もそうですけども、なんか全然その会社でまともになんかお金も管理してなかったって言いますけども、まあ悪党の世界ってよくああいうのありましてですね、本当のことを言ったら全部終わりってなんですね。まともにやってないから、本当のこと言ったらその瞬間に全部終わっちゃうってことは珍しくないんですね。だから言えないっていうこと多いんですね。秘密もですね、いろんな秘密があるんですけども、その凝りに凝った秘密ってあるんですね。まあ何て言いますか、その陰謀みたいな秘密ですよね。でもね、結構悪党たちのやることっていうのはそういうのばかりでもなくて、もうでたらめすぎちゃって、これ言ったら終わりっていうのは結構多いんですね。日本も結構ありますよ。あの平成のバブル崩壊なんかそうだったでしょ。なんでこんな融資やったんですか、なんでこんな運営やってたんですかって結構潰れたでしょ。本当のこと言ったらもうその瞬間に終わっちゃうから、まともなふりをしてずっと生きていたと、こういうの珍しくないんですよね。だからとにかくですね、誰が次選挙を勝ってもですね、とにかく情報を公開することですね。全てを明らかにすることですね。もう立て直しなんか無理ですから、全部明らかにして、でこれからどうするかっていうことを言うべきですね。やっぱり国民も少し脅かさなきゃダメですね。本当のこと言わないと、なんかですね、のんきに構えたら誰か何かしてくれると思ってる人がほとんど多いんですね。で要するに、なんとかなる段階となんともならない段階って、このちゃんと見極めが あるんですね。もうこれでそのもうダメだっていうところと、引き換えるっていうところと、とっくの昔あんなダメだって超えてると思いますよ。だからまあ、本当のことを全部言ってですね、これは無理だと。一回その終わりにしないとですね、それはもうなんか明治以降の悪が全部溜まっちゃって、幕末以来のね、悪って言いますか、悪というかですね、まあ溜まっちゃって、どうもなりませんね。岸田氏もだから、まあ言ってみれば、安徳帝を抱いてですね、こう、下関に沈むみたいな役割なんだね。鈴木貫太郎で、まあとにかく抱いて沈むと。あとはですね、後進に任せると。後進たって、まあ、自民党一緒に抱いて死ぬわけですから、まああとは せっかく選挙ってものがあるんだから、まあ、選挙でやってくださいぐらいのことなんじゃないんですか。アメリカももうなんか、アメリカだけじゃないね、世界中もうなんか自分のことで精一杯だね。人の国なんか構ってる暇なんか全くないですよね。で自分の国すらどうなるかわからないのがほとんどでありますから、明日は自分の国があるのかどうか分かんないのがウクライナでしょう、そもそもね。アメリカだって下手すら大分裂ですからね、あれね。まあそういう非常に危機的なところを言ってるわけで、やっぱりこのバブルの崩壊、世界的なバブルの崩壊ってのはものすごいものがありますよ。ウクライナ戦争以上にこうバブルの崩壊が世界を変えますからね。もうそれは取り返しのつかないところまで崩壊が来たと思います。ここで例えば今この瞬間に金利を下げてもおそらくもう無理だと思いますね。あの経済ってやっぱ 生ものなんですよ。もうここで手を緩めるともう生き返らないっていうポイントって必ずありますね。日本もそうだし中国もそう、そのポイントを超えて金融緩和したんだけどもう死にましたね。そういうことってあるんです。もうちょっと欧米はもうそのポイントを超えたんじゃないかな。この秋が最後だったんじゃないかと思うんですね。まあだからそうするとあとは整理するだけなんですよ。あとは整理して作り直すだけでありますから、もう作り直すだって ね、ロシアルドのやり方では作り直すことないんだから、まあ、ロシアがやってるようなやり方でしょう。その土地の風土に合わせた経済ということですね。貿易が得意なら貿易やればいいし、商売得意なら商売やればいいし、ものづくり得意ならものづくりやればいいと、まあ、そういうやり方ですよね。そんな風にやっていけばいいわけで、まあ岸田丸はもう座礁してこのままおそらく沈んでいって、その次も小さなボートがいくつか出るぐらいのもんだと思うんですね。まあ時代は前にしか進みませんので頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、座礁した岸田丸ということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。